インカーク、スラッシュ、ジョンドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョンドー。このラジオはお肉とソレイユ団員インカーク、またの名前をニーチェ作家ジョンドーがお送りするラジオですよ。はい、というわけでね、本日も参りましょう。今日は、240日目ですか ?240 というね。ね、24ってのはね、まあ、いろんな数字で割れますからね。すごい数字ですよ、24っていうのは。ね、そういう感じで今日もやっていきましょう。ね、今日もね、ウォークマンから、ね、音が流れてくるのでね、それを聞き流しつつね、ラジオをやっていこうと思っています。今お送りしているのはね、主食、マリアージュですね、これは。朱色の朱に虫歯むで、主食マリアージュですね、これは。ね、だから今まで僕ね、音楽を聴くときは、携帯で聴いてたので、ね、今の一個前の携帯でですね、イヤホンつけて聴いてたんで、で、今ね、今のウォーク、ちゃんと音楽を聴く専用の機器のウォークマンで、で、まあ、それなりのスピーカーで曲を流していますと、聞いたことない音が出てくるなぁという。だから携帯でね、例えば YouTube とかの画像、動画を見てね、ファイルシークで変換するんですよ。音をね。だからまあ、クソ劣化した音が、クソスピーカーから、携帯のスピーカー、あるいはね、携帯の安いイヤホンから流れてくるわけで、今ね、この曲を聴いていてもね、この曲も、だいたいね、このウォークマンに入っているのは、僕が携帯で聴いてた曲を、まあ、新しく見つけ直してね、新しく入れ直してるんですけども、知らない音がいっぱい入ってて、ね、この曲は本当は、裏にこういう音があったのか、みたいな。ね、そういうね、音楽を聴く楽しみを満喫してますけどもね。まあ、そういうやつですけども。はい。今日は、稽古をしてました。ヒップホップ侍の。ね、最近というかね、今回はね、あれですね。ワークショップ的な稽古が多いというか、だからだから普段ならね、まあもう、ストーリーを作る作業にね、入っていく。で、まあ使えそうなコントのシーンとかそういうものを量産してって、で、まあそれ繋ぎ合わせたり、カットしたりしてやっていくんですけども、今回はね、もう割、だからずっとワークショップをしてるような感じで、だからまあだから言うてもね、お話は、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですよ。ね、どうせいつも一緒ですから。だからこそ、それでまあヒップホップ侍 vs レゲエ侍っていう、まあ、おととしやった、ヒップホップで、韻を踏みながらこう、ストーリーを紡いでいくっていう、そういう新しいものをね、また今回再演するっていう時に、やっぱりヒップホップの見せ方をずっとやってて、だから本当にワークショップみたいな稽古をずっとやってて、今日は、言っていいのかなこれは。まあ別に、ね、ネタバレもクソもないでしょうから言いますけどもね、今回やったのはね、まず稽古場にいる8人を、演者とラップする人に分けて、で、演者とラップする人はコンビで置くんでね、だからまあ、僕が演技をする。で、小石さんはラップをする。で、小五郎さんが演技をする。住田がラップをするみたいな感じで、だから、4組に分けて、で、それぞれ、まあ、サイレントで演技をして、それをラップで実況していくっていう。それでまあ、それぞれに、4人の人間それぞれにシチュエーションがあって、どんどん人が増えていって、で、人が新しく入ってきたら、もうシチュエーションパッと入れ替えて、で、しかもそれぞれの動きにも、制限というかね、本当に普通の芝居をする人とか、もう、 結構抽象的な動きをする人とか、そういうものに分けて、こう。だからまあその、即興的なね、芝居。だからまあその、芝居の動きに合わせてラップをするっていう場合もありますし、ラップが聞こえてきたんで、だからそのラップに合わせて僕が動くみたいな、そういうこともありーので、だからそのね、本当にあの、こういうワークショップ、ありそうみたいな。あるかどうかわかんないですけど、だからそのね、あの、だから、でもまあ、僕ら自身も分かってないんですよ、その、どれが正解かっていうのは。それをまあ探る、まあ、それを探っていく作業なんで、ね、まあ、ワークショップ、ちょっとまあ、ワークショップですけども、だからそのね、新しいこと、だからその、言ってみりゃね、その、ただのラップだったら、ラッパーには勝てないわけですからね。当然、あったと、ことが。今ね、小野坂遥の憂鬱、ピュアレッツァの、オープニングテーマですね。挑発チェリーハートをお聞きいただいておりますけどもね。ね、だからね、まあ、その、稽古がね、ちょっと、本当にワークショップみたいな感じ。もうそれしか言ってない。なんかさっきからワークショップ見てますけどね。本当にあの、面白い感じの稽古なんですってね。だからその、話はね、まだ全然、なんですけども、ね、本当になんか、ね、せっかくあの、下北沢演劇祭ですか。それ持っていくわけですからね。あの、ね、なんか、ね、あの、面白いことになればいいなっていうふうに、ね、思ってますけどもね。ねえ、あれですね。でね、昨日ね、ゴーバスターズ対ゴーカイジャーの話をしたんですけども、まあその時にちょっとまあそれの続きというか関連した話で、CM がね流れるでしょ、映画の前って。それで一個ね、なんかすごいのがあって、あのね、ディズニーなんですよ。ディズニーの、ね、あの 3D の映画、あからそのね、何でしたっけ、風船じいさん、カールおじさんの空飛ぶ家とか、ああいう系の、トイストーリーとかね、ああいう系の映画なんですけども、あのね、ゲーセンの話で、あ、それタイトルちょっと忘れたんですけども、なんだっけな、ストロベリー、なんちょっとわかんないですけども、その、ゲーセンのゲームの話で、その、ゲーセンが1日の営業終わった後に、その、ゲーセンのゲームの筐体の中では、ゲームのキャラクターたちがいて、いや、お疲れ様みたいな感じで、こう、ね。いや、今日も疲れたね、みたいな感じで、中のキャラクターが話をしてるっていう、まあ、そういう設定なんですけども。で、そのね、ゲーセンのゲームの登場人物の悪役が、俺もヒーローになりたいって言って、なんか旅をするっていう、まあ、大まか、それは大まかな話なんですけども、あのね、何がすごいってね、その、ゲーセンの、だからその、キャストがすごいんですよ、キャスト。ゲーセンのゲームのキャラクターたちがメインキャラクターなわけで、パッと確認しただけでもね、スト2の竜、ケン、ザンギエフ、クッパ、パックマンのあの敵キャラ、あとね、ソニック、エッグマン、あと誰がいたかな、まあ、とにかくね、あの、そういうキャラクターが出てくるんですよ。あと、ベガもいましたね、ベガ。あの、ストツーの。もう、単純にすごいでしょ。それが。で、もちろんね、彼らはまあ、主役じゃないんですけどね。主役は多分あれ、俺キャラだと思うんですけども、オリジナルのゲームのキャラだと思うんですけども。これはすごいなって。もう単純にぶったまけましたね、劇場で。これはちょっとまあ、金払って、まあ、キャスティングしたんでしょうけども、その、ゲーム会社のキャラクターを。ね、それにしてもね、すごい映画になるぞと思って。メインストーリーとは関係ないんですけどね、そいつらは。そいつらはまあ、その、ゲーセンの同僚みたいな、ゲームのキャラクターの同僚みたいなキャラクターなんですけども、ね、でもなんかね、その途中で、だから悪役が旅に出ちゃったから、ゲームが空っぽになって、このゲームはもうダメだな、つって捨てられちゃうとかね。大変だ、あのコンセントを抜かれたらあの子が消えちゃうよ、みたいなね、そういう、 で、まあ、そういう系の話は、まあ、トイストーリーにもありましたけどね、そういう。まあ、その、トイストーリーの場合はおもちゃですけども、まあ、今回は、まあ、そのゲームのキャラクターということなんで、まあ、ある意味ね、その、おもちゃたちの社会と、現実の、そのおもちゃを持ってる子供たちが属している普通の人間社会があるっていう、そこの構図というか、それはね、まあ一緒なんですけどもね、この映画も。で、だからもう単純に、キャストがすごかったよっていう話です。ね。まあそういう感じで、陰閣でございました。はい。じゃあ、ジョン・ドゥでございます。ぐーっとね。はい、じゃあ、レッツゴー。
ポルチオの今日は何の日のコーナー。
はい、3日に一度のポルチオタイムが今日もやってきた。このポルチオタイムでは、私ポルチオがね、今日は一体何の日か、今日は世界中でどんなことが起こったのかということを説明していく、そういうね、勉強になる会である。はい、今日1月22日は、世界中で何が起こったか。まず1870年、公武将の定期は白布に赤文字で公と書くことが定められる。ね、あの、聞いただけだとね、全く意味がわかんないと思うけどもね、あの、公武将っていうのが、そのね、明治政府のね、あの、なんとか庁とかなんとか省とかね、あの一種で、あの、まあ、あの、工作の公、あの、カタカナの A みたいな、その項に、まあ普通の部で、公武将って読むんだけども、これがまあそのね、あの、そこの旗が、まあその、白字に赤文字で公って書くということが定められるっていう、ね、なんかそういう項目があったんです。だけども、なぜか、その項目、その文章に一個もリンクが貼ってないっていうね、自分で調べろってことか。でもあの、公武将っていう、ウィキペディアに項目はあるんだけども、なぜかリンクが貼ってないっていうね。で、あの、公武将が何かっていうと、その、明治の時の、あの、鉄鋼とか造船とか、あの、製鉄とか、あのね、あの、鉄道とかそういう、なんか、近代化、国が近代化するときとインフラを整備する、当時、まあそういう省があったわけね。そういう、まあそんだけの話です。はい。1889年、コロンビア・フォノグラフ。ね、現在のコロンビアレコードが、まあ、創立。1916年には、初の国産飛行船、夕日が所沢大阪間を実験飛行。夕日っていうのはね、あの、オスメスのオスに飛ぶって書いて夕日と。ね、夕日ではなく夕日と読むんですけどもね。だから、パッと見ね、星ヒューマにも見えるっていうね。あの、ヒューマがあの、飛ぶにオスで馬だからね。オスに飛ぶで夕日。ね、そんだけ、はい。1968年、NASA がアポロ5号を打ち上げる。アポロ5号ね。5号は、その、無人飛行実験ね。まだ無人で、その、月面着陸機を無人飛行させるっていう実験を、アポロ5号は行った。2001年にはね、横綱あけぼの太郎が引退。ね。それから2003年、太陽系外へ向け飛行中の宇宙探査機、パイオニア10号からの通信が、この日を最後に途絶した。これはね、あの、1972年に打ち上げられて、だからもう30年間ずっと飛び続けて、で、まあ信号も途切れ途切れに飛ばしてきたんだけども、この日の信号がもう最後になった。この最終地点がね、あの、太陽から海王星までの距離の 2.7 倍遠くにいたっていう、ね、ものすごい遠さにいた。というわけでね、まあ今日は飛行船の日です。では、また3日後。はい、ジョンドーです。はい。ただいまね、ピノキオプロデューサーの、恋するミュータント、ね、ボカロですね、それを流してます。ね。で、まあね、今日のヌメロン、すごかったですね。土田さんと劇団ひとりさんの対戦だったんですけども、あの、ヌメロンっていうね、ちょっと番組があって、ね、まあ、詳しくは、まあ、各自で調べてもらったらいいんですけども、その、戦いがね、もう、すごくて、もう本当に、ウォーって言いましたね。テレビ見ながら。なんで、それをね、こう、デュエル部に持っていけないかなって思ったんですよ。ふと。 で、まあそのね、まあ、ヌメロンっていうのは、まあその、それぞれが相手に隠した状態で、まず3桁の数字をね、決めるんですね。で、その3桁の数字を、まあ、お互いに質問し合いながら、相手の数字を当てるっていう、まあ、ね。それで、まあ、使える数字の種類が決まったりとか、なんか、使えるアイテムがあったりとか、そういうね、相手の考えを読んでいくっていうゲームなんですけども、それで、まあ、ものすごい戦いがね、今日あったんですよ。ね。ちょっとね、説明は省きますけども。で、まあ、それで、それをね、まあ、カードゲームの漫画にこう、持っていけるかなって思った時に、まあ、これがなかなかね、難しいですよ。だから、ね。だから、土田さんと劇団ひとりさんは、ずっと、若い時からずっと一緒で、で、お互いの性格とかもね、まあ、完全に分かりきってるっていう。だから、ね、相手の、もう、手の内が、相手の性格とかそういうのが分かってる者同士の戦いっていうね、それはまあ、こういう、まあ、まあ、それはまあ、なんでもね、格闘漫画だろうとね、将棋の漫画だろうと、まあ、なんだって、そういうのはまあ、一個のね、表現というか、まあ、一個のイベントの一つではあるんですけども、それをね、うまい、まあ、やって、ああいう、今日僕が感じたような興奮を、デュエル部に乗せられないかなっていうことをね、ちょっといろいろ、さっきから考えてるんですけども、なら例えばね、お互いの性格を分かってる者同士の戦いの表現をするときに、例えば一個あるのが、ね、例えば、伏せてるカードが2枚あって、どっちかを破壊したい。どっちかは本当に、これを破壊しないと負けるっていうキーカードで、もう一個はブラフだ。そっち。という時に、どっちを破壊すれば俺は勝てるんだっていう時に、パーって正解の方を当てて、お前はいつも大事なカードをそっち側に伏せる癖があるっていう。俺はそれを知ってるから俺はお前に今勝てたんだっていう展開がもしあるとするでしょ。ただ、そのキャラクター同士はそれで完結してるんですけども、問題として、その読者は、その相手が、大事なカードをそっち側に伏せる癖があることは知らないわけですね。だからこれは本当にそういう、お互いの性格を知ってる者同士の戦いではないなと思って、僕がやりたい、今日テレビを見て感じた、あのタイプの興奮ではないですよね、これは。だからいわばまあ推理物というか、だって、推理物で、この、ね、謎を解いていくときに、急に見たことも聞いたこともない要素がポンって入ってきたら、ね、読者は怒るでしょ、それは、当然。だからね、ノックスの10回とか言いますけども、やっぱり推理物っていうのは、その中だけで、中にある情報で、ちゃんと、読者も、事件を解けるようにちゃんとなってないといけないっていう、ね、そういうものがあって、もちろん、それを破るっていう手法はもちろんあるんですけども、だからでも今日ヌメロンを見て感じたあの感動っていうのは、テレビを見てる側もそれは感じれる。というか、まあその二人のゲームの様子を、まあ神の視点から見てるからこそ、まあそれがね、わかるんですけども、ただ、ね、その場合、読者が本当に、カード、デュエル、遊戯王のルールを知ってる必要があるなと思って、だから、例えばね、例えば、そのキャラクターは、大事なカードをそっち側に伏せる癖があるっていうことを、もし仮に、もう長い時間かけてそれを表現してたと、そうじゃないですか。例えば、そのキャラクターが今まで5、6回ぐらい、そいつがデュエルしたシーンがあるんだけども、毎回ちゃんとそいつは、自分の大事なカードはそっち側に伏せる癖があるっていうの、確かに、そういう描写をしていたとしても、それは、読者も言われて気づくじゃないですか。読者も、 お前はずっとそうしてきたって言われて、え、マジでって言って、昔のページを見直して、あ、本当だって気づく驚き。これはでも、これは、よく頑張ったねっていう驚きでしょ、これは。読者が、それを言われて、確認して、確かにそうだ。この作者はものすごい時間かけて、こういう伏線を張ったんだな。すごいな。でしょ？すごいなじゃなくて、すげえ、だからね、その瞬間にわーって盛り上がるような、ね、ものがあればいいんですけども、だからそれをやろうと思ったら、読者がルールを知ってること前提になっちゃうんですよね。どうしたって。で、僕は、遊戯王がわかんない人向けに書いてるつもりなので、ね。だからね、そのところがね、まあ難しいと言いますか。だからまあ、デュエル、二次高校デュエル部でそれを取り入れるっていうのはちょっと、やっぱり難しいのかなっていう気が。で、本当にただの思いつきですけどね、これは、今日。だから僕は本当にね、普段テレビとか見たり、普段街とか歩いてるときに、こういうこと、こういうことがあったらもう絶対メモって、まあ、いつか使えるかなと思ってやってるんですけどもね。まあ曲がちょうど今終わったんでね、ほんで時間もちょうどいいんでこの辺にしておきましょうか。陰角スラッシュジョン堂は本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラン。